FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、それでは本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は放送しますが11月の21日ということでございまして、はい、太田さん、
はい、
誕生日が
近いですね。
いよいよ近づいてまいりましたね。
26日まであと 1,2,3,4,5
5日間ということでございますからね、はい、いや本当に今日はまあ実際の収録でございますけども、実はですね、私太田さんにですね、
はい、
誕生日プレゼント、
ほう、
はい、
なんすかそのサプライズ的なやつ
は。いやいやいや、まあやっぱり
これ、惚れてまうじゃない。
いや、嬉しい限りでございますけどもね、はい、いや、本当にいつもお世話になって太田さんにですね、はい、もうやっぱり前回からもね、お話いただいてましたから、
あ、なるほど、
やっぱりこうね、誕生日プレゼントを、
はい、
準備しようと思ったんですけども。
はい。ちょっと待ってください。すいません。
はい、
準備、今の話の流れ、ちょっと振り返りましょうか。
はい、
今の話の流れでいきますと、
はい、
こう、普段お世話になってる、
はい、
太田さんの誕生日が近いね、そういったものをね、はい、誕生日プレゼント。
そうなんですよ。はい。
その後半ですね、準備しようと思ったんですけれども、
はい。
はい、どうぞ。は
い、あ、いいですか。
はい。
いや、実はですね、うん、まあ、太田さんにプレゼント用意はしてるんですけども。
してる。
はい。してるんですけども、うん、ちょっとその収録の関係で、
はい、
まだ届いてない状態なんです。
あ、なるほど、そういうことです
ね。そうなんです、そうなんですよ。だから、今日ちょっとお渡しすることはできないっていうふうなことをちょっと言おうとしたことで。
そういうことですね。はい。わかりました。ちょっと、ほっと向けようなでおろしてですね。単なるこう、言葉攻めだけかと思ってました。本当に。
そんなことは僕はしませんから。
あ、なるほど。
いや、本当にいつもお世話になってるね、太田さんに。だから、次回の、
はい、
収録でですね、
はい、
ちょっとお渡しをしようかなと。
それ生もんではないですね。
大丈夫です、生もんではないです。
生もんではないですね。
はい、生ものではないので、生ものでも多分大丈夫かなと思うような日程で届くようにはしてあるんで。
あ、なるほどなるほど、
はい、
そうですか。
もうその場でっていうふうなこともあるかもしれませんけども、まあ、本格的なものを来週、まあ、
ね、
見ていただいて、まあ、太田さんの喜ぶような顔を渡すの。
いや、ありがとうございます、はい、このやっぱりこういろいろとですね、
はい、
やってると伝える力っていうのはね、やっぱり宮島さん持っておられると思うんで、
いやいやいや、
プレゼントをいただいた僕の顔をですね、はい、どんな顔をしてるのかっていうのをこうラジオのね、うん、音声だけで伝えるっていういい試練ですね。
だ、そうですね。もう本当に皆様のね、頭の中にも鮮明に浮かぶぐらいの、
そうですね、
はい、もうバッチリとしたもうナレーションをね、私もしながら、ね、はい、ちょっとそれを言われてどうしようかなと思ったので、いやい
や、僕最近セミナーとか行って、はいはい、前までは、
はい、
有吉に似てるってよく言われたんですよ。
有吉弘行さん。
そうです、そうです、
はいはいはい。
有吉さんによく似てるってね。まあ、彼も同じ広島出身でよく似てるって言われたんですけど、
はい、
最近ちょいちょい黒縁のメガネをかけるときがあるんですね。
おー、そのセミナーとかで。はい。
そうです、そうです。で、メガネをかけて、ちょっと前髪をアップしてると、う
ん、はい、
もう、ほぼですね。
ほぼ。
90% ぐらいの人に、
うん、
おぎやはぎの矢作さんって言われるんですよ。
あら、
うん、
あれ、なんか全然違いますよね、ジャンルが。
ジャンルが違うんですけど、
顔のバランスとはなんか違うような感じもある。
矢作さんに似てるっていう風にね、最近ね、えらい言われるんですよね。
そうなんですか、
うん、
あら。
なんで、まあ、そのどういう笑顔をしてるのかっていうね、ナレーションがこうね、
うん、
あった時に頭に矢作さんがどういう顔になってるのかっていうのをね、想像してもらったらね、より分かりやすいのか
な。なるほど、まあ、うん、皆さん一応矢作さんを想像していただいて、
ね、
その矢作さんが今ど、矢作さんじゃないな、太田さんですから、
ね、そうですね。
いや、まあ、そういう風なところもね、だからもう本当に次回の、
はい、
はい、放送時にはちょっとお渡しをできるかと思いますので、
そうですね、
ちょっと楽しみにしていただきた
い、はい、
はい、思いますけれどもね。
でもちょうどこれ、放送が21日ですから、
21日ですね。
まあ、グローイングのこのファミリー会がね、こう終わってる頃ですね、
はい、
収録はまあ、その19日の前ですから、あれですけど、はい、まあ、いろんなことをしましてですね、
うん、
実はもう終わってるからあれなんですけど、
はいはい、
今も練習してますけど、ブルゾンちえみさん
のね、35億、
はい、それのですね、ちょっとネタをちょっとやろうと思ってまして。
おや、 ブルゾンさんのネタ
は、はい、はい、で私がもうカツラをかぶってフルで化粧してスカート履いて、
はいはいはい、
ストッキング履いて
って
、うん、あ初めて履きましたね
それ普段履かないですもん ね,
そうね。でもねストッキング素足だと結構こうスカート履いた時に、うん、スースーするんです、まあ、女性の気持ちが分かるって言われてるんですけど、
まあまあそうですね、
落ち着かないんですよねやっぱり普段履いて
ない
ので、
なんかこう物足りなさというかね、
そうそう物足りなさって、あの剣道で言って袴を履いた時にとか、はい、まあ、あの柔道とか、まあ、私してましたけど柔道の時も下、パンツ履かないんです
よね。基本ね、履かないんですよ。
ちょっとスースーするじゃないですか、ズボンから、ね、
はいはいはい、
まあ、その感覚ともっとスースーしたバージョンで、ただストッキング履くとですね、意外とあったかいなっていう感じがしてですね、別に変態ではないですよ。
わかりますよ。うん、皆さんね、誤解ないように、ここから聞いた方はね、誤解あるかもしれませんが、ね、パーティーの、
そのイベントとして、
そう、パーティーのイベントとして、そのモノマネみたいな感じでね、ちょっとやったっていうふうな話でございますので。
そうです、もうそれをね、はい、もう、頑張ってこう練習してるわけですよ。
あ、そうですね。うん、まあ、今収録してる時点ではまだですけども、まあ、放送してる時点では終わってるんで、うん、どんな風になってるかは、また次週以降にじゃあ聞きましょうか ね、はい、それは本当に。
はい、またその結果はね、受けたか受けてないか。クオリティが大事だと思います、
ね。あ、でも、それこそ誕生日も近いんでね、なんかあるかもしれませんね。まあ、そのあたりのお話はまた来週以降、ちょっとお聞きしていこうかなと。
そこまで気が回るといいな。
まあ、どうなるかわかりませんけどもね。はい、さて、まあ、住宅に関するお話よりですね、いつも、太田さんにお話をお伺いしておりますけども、はい、最近太田さん僕も何度か、グローイングさんのね、はい、完成見学会、
はい、
足を運ばせていただきまして、いろんなお家をね、はい、ちょっとご案内していただいてるんですけども、はい、エアコンがねやっぱこう寒くなってきて必要になってくる時期だと思うんですけれども、うん、最近のお家、まあ、全部が全部じゃないですけども、うん、床下にエアコンをこうつけてるっていう風なお家とかもあったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。ああいうのってどうなんですか？その上にあるのと下にあるので、なんか全然違ったりっていうのがあるんでしょうかね。
やっぱりですね、床下にエアコン入れるっていうのは、うん、まあ、賛否両論あると思うんですけども、はい、まあ、私はありかなっていうふうに思ってるんですね。まあ、実際入れて施工してる物件とかもありますし、うんうん、まあ、店舗でいきますと豊岡で言ったのワエンさんとか、ね、
はいはいはい、
ワエンさんとかっていうのは床下にこうエアコンを入れてっていうことで、うん、その床からの輻射熱っていう形でね、うん、床下も暖かい空気を回してるっていうような形のことを、はい、してます。で、一般の住宅でもすることあるんですけども、やっぱりですね、床下にエアコン入れようと思ったら基礎面で断熱をしないといけないっていうことなんですよ。うんうん、まあ、なかなか言葉でね伝えると難しいかもしれないんですけども、基礎の断熱と床の断熱っていう2種類があるんですね。
はい、
うん、で、一般的には多分床で断熱してることの方が多いと思うんですよ。
はい、
うん、で、ただ床下にエアコンを入れようと思うと、やっぱ基礎のところで、まあ、断熱をして、で、そうしますとこの床下っていうのは室内と同じ空間っていう考え方になりますので、そこでこう暖かい空気だとかっていうことをこう送ってあげると、まあ、床面がこう冷たくなくていいと。で、そうしますと、まあ、例えば室内でエアコンを使った時に、通常床面が冷たいと、
はい、
どうなるかっていうと、やっぱその床面の近い空気っていうのは冷やされるわけですよ。
うんうん
うん、で、そうなりますと、いくら暖かい空気をこう、ね、壁からエアコンでバーッとしたとしても、その冷たい空気によって暖かい空気が上に押し上げられますから、
はいはいはい、
うん、そうなりますと天井付近だけがこう暖かくて、足元は全然底冷えして足元寒いなっていうような環境にやっぱ落ちりやすいですね。
うん、うん、
なのでやっぱりその断熱気密ですごく大事っていうのは、例えば壁であったりだとか床ですね、こういった面のその温度のその下がる、要するに温度を下げないっていうことですね。うん、っていうことをすると、部屋の建物内のその循環っていうのが非常にですね、温度分布にムラがなくなりやすいと、うんうん、いうことがありますので、
はい、
うん、やっぱりそのためにやっぱ気密をとってしっかりとですね、外気と内気をこうシャットアウトするというようなことは必要じゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうなんですね。うん、まあ、やっぱりエアコンっていうと皆さんね、やっぱり上についてるというもののイメージがありますけど、うん、そういったね、下についてる、まあ、空気の循環のね、性質を利用したっていうふうなところもやっぱありますからね。
そうですね、
うんうん、これからやっぱり増えてくるんじゃないかなちょっと思うんですよ、
ね、そうですね。やっぱりこれからも性能、高性能な住宅っていうふうになってきますと、まず気密の性能っていうのはですね、うん、すごく重要になってきますし、うん、ですからまあそういうふうな形で、単なるですね、いろんな最近ゼロエネルギー住宅とかね、
うん、
ゼッチゼッチっていうふうに言ってますけども、
ゼッチゼッチ、ね、
うん、要するに 一次エネルギー、要するに作るエネルギーと使うエネルギープラスマイナスゼロにしましょうっていうような考え方なんですけども、これだけすると例えば建物自体の住宅の箱、まあ、箱の性能ですね、箱の性能はそこそこになると、例えば使うエネルギーっていうのもたくさん使いますよね。でもそのたくさん使うんだけども、総エネルギーを作る方もたくさん乗っけてしまえば、まあエネルギーたくさん作れますからプラスマイナスゼロにはなっちゃうわけです、
はい、
うん、でもそうではなくて、まあ、グロイングの進めていく家づくりっていうのは、まあ、箱の性能も上げていけば、まあ、使うエネルギーっていうのがですね、やっぱ少なくなると、
はい、
で少なくなった上で、じゃあ乗せるその総エネルギーを作るシステムっていうのも少しでいいと、うん、これが本当のですね、あのゼロエネだなというふうに思ってますね。それをしようと思うと、やっぱり機密とかっていうのもね、すごく大事なキーワードにやっぱなってきますよね。
そうなんですね、うん、まあ、本当にグロイングさんのホームページ見ていただきますと、いろんな店舗さんの情報なども入っておりまして、
はい、
それぞれで、まあ、使われているような、性能ですね、うん、デザインなどもね、確認できますので、こういったものもまたご確認いただいて、
そうですね、
家づくりの参考にしていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、というわけでございまして、本日はですね、こういった、まあ、最近ね、やっぱりこう時代も進むにつれていろんな新しい性能といいますかね、うん、床下からのエアコンというふうなものが出てきておりますから、はい、まだわからないことはグローイングさんへお問い合わせください、
はい、
まだね、賢い家づくり勉強会の情報や、完成見学会の情報ですね、こういった情報もまた、はい、随時またアップされていくんじゃないかなと思いますので、
はい、
グローイング田島と検索していただきたいと思います。さあ、というわけでございまして、本日も太田さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
来週はプレお楽しみということ
で、はい、
はい、
超楽しみ
ありがとうございました建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。